ここからはハニー文化情報局のコーナーです。三田市や三田市近郊でさまざまな文化活動をされている皆さんをゲストにお招きしてお話を伺っていくこのコーナー、第24回の今日ゲストにお迎えしましたのは、丹波市教育委員会文化財課教育普及専門員で日本園芸療法学会認定上級園芸療法士の菊川博之さんです。菊川さん、今日はようこそお越しくださいました。
こんにちは、どうもよろしくお願いします。
お願いします。はい、初めてお目にかかったんですが、もうびっくりしました。大学生ですか？若い方ですよね、というか若いです。
ありがとうございます。はい、もう若くないんですけどね。
ぜひブログでね、また菊川さんのお写真が載ると思いますので、楽しみになさっててください。
はい、ありがとうございます。
はい、さて、はい、まず早速なんですけれども、ただいまね、菊川さんのお名前とともにお仕事の名称をお伝えしたんですけれども、改めてご自身でプロフィールをご紹介いただけますでしょうか？
はい。もう、いろいろ、させていただいてて、もう自分でも何が何だか、ちょっとよくわからないんですけれども、簡単にじゃあ、自己紹介をさせていただきたいなと思ってます。
お願いします。
はい。私はですね、大学卒業して、で、8年間かな、兵庫県内の農業高校で農業の教員をさせていただいてもらってて、で、その後1年間は、九州の方にある短期大学で講師をして、でご縁があってまた兵庫に戻ってきて、今の丹波市教育委員会文化財課というところでお仕事をさせてもらってます。
まあすごいですね。そうなんですか。この三田のね、園芸があった高校というと、
はい、母校は有馬高校の人と自然科ということで。
そうですね、有馬高校さん、はい、ハニー FM でもとてもおなじみの高校なんですけれども、はい、この番組にもね、今年の2月13日に、毎日先生がご出演いただいたんですが、はい、はい、恩師でいらっしゃいますか？
そうなんです、恩師で、実は30分ぐらい前に携帯に連絡かかってきて、はい、電話かかってきて、今日出るみたいやなと、そうなんですよとかって言って、お話をちょっとさせてもらいました。
は
い、
嬉しいです。毎日先生もお元気でしょうか？みたいな。
本当ですね。
はい。そうですか。はい。で、本当にいろんなことをね、なさっていらっしゃいますけれども、ね、菊川さんがこの園芸の道に進もうと思われた大きなきっかけっていうのは何かあったんでしょうか？
そうですね、なんでしょうね、やっぱり小さい頃から自然とか植物っていうのはすごい好きで、僕地元痛みなんですけれども、
あ、そうなんですか。
はい、よく地元の植物園とか、お花屋さんとかそういったところは行かせてもらってて、で、高校、もうちょっと頭悪かったっていうのもあるんですけれども、勉強嫌いやったんで、それやったら実践的にとかって言って、農業とか勉強したいなと思って、有馬高校に行って、で、そこで出会ったもう本当に先生方に人生変えてもらったかなっていうふうに思ってて。
人生変えてもら
う。はい。もう本当にね、そこで働いてる先生方がすごい、しそうというか生き生きしてるというか、で、自分も農業とかそういった園芸とかを教えれる人になりたいなと思って、で、教員の道っていうのを最初は目指しましたね。
そうですか。はい、昔から植物園に行ったりお花が好きだったっていうふうにおっしゃいましたけども、何か影響があったんですか？お母様のお花。
いや、でもないですね。別に家も農家じゃないですし、はい、普通のもう本当ごくごく。
でもお花は好きだったんですね。
はい、なぜかそうですね、自然、はい、好きでしたね。はい、
一番好きなお花は、
やっぱり名前僕菊川なんですけど、菊ですかね。結構葬儀とかそういうちょっとネガティブなイメージがありますけど、今本当に品種もたくさん増えてきて、
そうですね、
すごい可愛いおしゃれな菊ができてきてるんで、ちょっと皆さんも菊のイメージが変わってきてるかなと思うんですけれども、はい、
確かに素敵。でもお名前にねえ、菊の文字が入ってるって、これは運命的なものを何か感じますけれども、
はい、
そうなんですか。はい、そして有馬高校でそのね、園芸を教えてくださった先生方から運命を感じる、
はい、
ね、ということだったんですけども、どんなんだったんですか、高校生時代の時って。
高校生時代ですね、うん、勉強はしてなかったですね。
でも好きな勉強だったんですね、
う
ん、
本当にそうですね。農業の勉強っていうのはすっごく楽しくて、で伊丹から三田まで、まあ、1時間ぐらいかな、電車と、まあ、自転車と歩きか、うん、で登校してたんですけれども、はい、やっぱり土日とかも学校なくても、うん、なんかトウモロコシとか畑で育ててたら気になるんですよね。
そりゃそうですね。
そうでちょっともう見に行こうとかっていう感じで、もうほぼ365日とは言わないですけど、はい、その辺の高校生よりはもう学校に行って農場に出てなんか植物と戯れてたというか触れてたというか、そんな感じだったんじゃないでしょうかね。
素敵じゃないですか。やっぱり土を触って植物を育てるっていうのはどういう気持ちになるものなんですか。
う
んはい、
そうですね、高校生の時っていうのは本当にあんまりその、まあ、単純にも楽しいなとか、まあ、気持ちが和らぐなっていう感じ、
気持ちが和らぐ、
まあ、ストレス解消ですかね、一つのっていう感じでしたけど、大人になってもやっぱりそれは変わってなくて、はい、まあ、今実は僕園芸療法っていうのも研究テーマの一つなんですけど、園芸療法、ねはい、園芸とか植物とかね、園芸とかそういったところで、はい、そういった活動が人の心を癒す、どういうふうな効果があるのかとかって、そういったこともちょっと調べさせてもらってるんですけれども。
研究されてらっしゃる。
そうそうそうそう。
うわ、
なのでもう本当にね、もうつくづく本当に植物、いろんな植物ありますけど、まあ、そういう力っていうのの偉大さっていうのは本当日々感じるところかなと思ってます。
そうですか、はい、実は私も有馬高校 の, あのクラインガルデン、
はいはい、市民農園ですね、
市民農園の参加したんです。はい、ものすごい楽しかったです。
そうですよね、
もうブドウをね、はい、育てた時も、うんうん、ブドウの赤ちゃんを初めて見た時の感激、はい、そしてそれがどんどん大きくなっていって、うんうん、ね、収穫した時の喜びとかっていうのは、はい、もうかけがえのない思い出になったんですけども、うんうん、野菜もそうですよね。野菜は何が一番育てらして何が一番楽しかったですか。
はい、そうですね、うん、実はこれ言ったら怒られるかもしれないんですけど、僕野菜あんまり好きじゃなくてっていうのは食べれないんですよね。
そうなんですか。
トマトとキュウリ特に苦手で、お前農業高校の先生やろうってよく言われるんですけど、そうですね、でも育てるのは好きです、もちろんどの野菜でも愛情込めてもちろん育てます、食べませんけど。
そうなんですか。はい、夏の野菜ですよね、キュウリトマト。
そうですね、はい、
どうして苦手なんですか。ちなみに
何でしょうね、
食感、うん、味、
味、キュウリってもウリ科独特の癖あります、
ね、はい、それが美味しい。
そこが苦手なんですね。
まあね、お一人によってですもんね、はい、なるほど、そうですか、はい、うん、畑も園芸もされているということで、はい、そうですか、はい、でそうですね、普段その園芸のお仕事されてて、うん、なんか楽しいエピソードとかあります？
うん、そうですね、うん、なんだろう、いろいろありますけれども、はい、やっぱり例えば僕は主にその高齢者の方、老人介護老人保健施設とかに入居されてるとか、はい、デイサービス利用されてる方を対象に園芸活動とかをしたりするんですけれども、
そうなんですか。
そうなんですよ。でやっぱり本当に一緒にこう例えば鉢植えを作るとかフラワーアレンジメントするとか、
はい、
そういった時に普段あんまりわからない人がすごく笑ってくださったとかっていうのを聞いたりとか、うそうそう、であとすごいこう周りの人との会話が増えて、なんかこう和やかな雰囲気になったみたいなのを、
なるほど、
はい、職員の方から聞いたりとか、まあ、僕はねその時初めてお会いするので普段の様子っていうのはあまりわからないんですけれども、でも本当にその時間っていうのはこう楽しんでいただいているというか、はい、
わあ、そうですか、笑顔が増えたりね、うん、おしゃべりされたり、
そうですね、
やっぱりそうなんですね、はい、植物を触ってると自然と心が和む、うんうんうん、はい、どういう何か
はい、
科学的に言うと、
そうですね、本当にまず一つは、はい、ちょっと科学的にという話じゃないかもしれないんですけれども、はい、やっぱりその植物と人っていうのが、はい、人と人との関係の間に植物を介在させるっていうことが、
はい、
その緊張感であったりとか、そういうのを生まない、要は気持ちを安らげてくれるというか、
そうなんです。
なかなか初対面の人といきなりじゃあ自己紹介して何か活動しましょうって言ってもちょっとこうお互い一歩引いちゃうけれども、例えばその間に今だったらポインセチアとかシクラメンとかそういう鉢がちょっとほっこりあって、あ、綺麗なお花ですねとか、あ、いい色ですねとか、そういう話題を共有して でお花見て、まあ、嫌やなと思う人ってあんまりいないと思うんですよね。
そうですよね、好きですよね皆さん。
そんな感じのところから、まずはまあそういう、こう導入がすごく行いやすいっていうのが園芸の一つの利点かなっていうふうに思っていて、さっきおっしゃっていただいたようなその科学的な根拠っていうところでいくと、やっぱりその、はい、あのすごい精神機能、まあ、要はストレスを軽減させるとか、そういった効果がもう科学的に認められていて、まあ、ちょっと難しい話にはなるんですけれども、まあ、あの脳ですね、脳の前頭葉のところですね、
はい、前頭葉、
うん、で、まあ、デルタ波というのが減って、はい、あの後頭葉っていうところのアルファーファ、まあ、要は
アルファーファ、
そうよく聞きますよ ね、 アルファーファっていうのが、まあ、増えるっていうのはもう科学的に証明されていますし、そうそう、職場内でグリーンがある、インドアグリーンがあることによって、まあ、あの働くオフィスワーカーの方のストレスが軽減されるっていうような効果ももうすでに証明されているので、まあ、本当にたくさん、まあ、園芸療法っていう言葉自体は割とその日本に来て最近というか、今まで、まあ、あの一生懸命普及、教育普及されてきた先生方がたくさんいるんですけれども、まだ新しい学問なんですね。その中でも、そうそう、いろんなこの科学的な根拠っていうのもどんどん蓄積されてきて、まあ、まあ今から広がっ、どんどん広がっていくかなっていうふうに思ってますし、僕も広めていきたいなっていうふうに思ってます。
そうですよ、その一端を担っているのが菊川先生ですよ。
はい、
ああ、そうなんですね。今最初にね、ご紹介させていただいた、うん、日本園芸療法学会、
はい、
認定上級園芸療法士ということですけれども、あのやっぱりこの上級っていうお名前がついているということは、いろいろこの初級からがあるってことですか。
そうですね、初級、実はこれ名前変わってたりとかしてて、はい、まあ、いろんな遠隔があったんですけど、まあ、普通というか、園芸療法士っていうの資格がまず第一歩なんですけれども、それになるのにも結構、例えば何百時間の講義を受けるとか、何百時間の実践、実習を積むみたいな感じで、まあ、国家資格ではないんですけれども、まあ、そういったものをまず、まあ、基礎的なその要件を満たして園芸療法士っていうのになった後、例えばその今ちょっと言ったように研究ですね、研究で論文を書いたりとか、まあ、あと学会で発表したりとか、そういったことを重ねていくと、その上級園芸療法士っていうのの受験資格が得られるんですね。で、まあ、そこで面接とかなんですけど、適性見られて、で OK だったら一応そういうふうに名乗れるといいますか、認定されるっていうような資格になります。
いろんな段階があって、
はい、そうですね、
それを乗り越えてというか突破されて、
はい、そうですね、
すごいですね。いえいえ、もうお勉強されたんじゃないですか。
もう勉強久しぶりにしましたね。はい、
やっぱり好きなものはね、
はい、
そうなんですね、
はい、
そして、うん、現在はどんな活動をされてらっしゃるんですか。
ありがとうございます。今ちょっと園芸のお話をずっとしてたんですけれども、実はまあ、実はと言いますか、本当のお仕事は丹波市教育委員会文化財課の教育普及専門員ということで、はい、まあ、これだけ聞いたら何をしてんねんという話だと思うんですけれども、うんうん、ちょっとまあ宣伝になってしまうんですけれども、ですね、丹波市の氷上町の磯尾というところに、はい、昭和63年に見分かれ資料館っていう、はい、その見分かれって、まあ、中央分水会っていう水が、の流れが日本海側にここで変わりますよ、瀬戸内海側に変わりますよっていうような、なんて言うんでしょうね、境界みたいなのがあるんです。
あるんですよね。
そう、それが、はい、磯尾は本州一低い分水階があるというふうに言われていまして、でそういったことを展示したりとか、なんて言うんでしょうね、皆さんお伝えするということで、見分かれ資料館っていうのがあったんですけれども、
はい、
もう30いく数年の年月が経って、
もうそんなに経ったんですね。
そう、だいぶもうちょっと古くなってきたりとか、まあ、展示のもね、老朽化とかもあったんで、そう、丹波市思い切ってですね、はい、去年と今年にかけて全面改装ですね、
はい、をして、全面改装、
はい、それで来年の3月20日にリニューアルオープンを迎えるというような形で今準備をさせていただいてて、で僕はそのまあ、なんでしょうね、準備のお手伝いといいますか、はい、まあ、そのがメインの業務なんですけれども、もうここのお近くにある一博、人と自然の博物館の先生方にもご監修入っていただいたりとかして、はい、いろんなこのね、自然史とか、
はい、
歴史とか文化とか、こう見分かれとかに、丹波とかにまつわる森羅万象を扱う博物館になってますんで、
森羅万象を扱う、
そう、本当に多岐にわたるんですよね、内容が。
そうか、
そう、
いや、すごい興味深い、それを伺うと。
そうなんですよ ね、 ね、もうちょっともうこれは本当にね、もう3時間ぐらいないと喋れないんですけれども、まあ、とにかくね、そういう博物館がリニューアルオープンするということで、
はい、
ぜひ3月20日来年の3月20日以降、皆さん来ていただきたいなと思うんですけれども、 本当にね、小さい博物館なんですよ。
うん。
一博さんとも比べ物にならないぐらいちっちゃいんですけれども、学びがいっぱいで、面白い博物館っていうのを目指して、我々頑張ってますんで。
あ、そうなんですね、
はい。ぜひご興味がある方は、本当に、リニューアルオープン前でもいいので、またお問い合わせいただけたら、いろいろ情報とか、こんな展示しますよとかっていうのをお伝えできたらなと思うので、そちらの方の、ぜひ応援もよろしくお願いしたいなと思っています。
そうですね、はい、じゃあその見分かれフィールドミュージアム、
はい、
開館になりましたら、
はい、
キュッカー先生にもお会いできる、
はい、ぜひ毎日いますんであ
、そうなんですね、
まあ、まあ
これはこれは、そうですか、とても興味深いですよね、まあ、そして本州一低い中央分水会のね、はい、位置にあるということで、
そうです、
そうなんですか、ありがとうございます、
はい、
そのねお話をいただきました。さて第2第4木曜日に佐藤陽子がお届けしていますハニー文化情報局、第24回の今日ゲストにお迎えしていますのは丹波市教育委員会文化財課教育普及専門員で日本園芸療法学会認定上級園芸療法士の菊川博之さんにお越しいただいてお話を伺っています。菊川さん、後半もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、では後半はですね、今後の活動ですとかまた何か講座をされるご予定があれば教えいただけますでしょうか。
はい、そうですね、講座ということで、もうすぐになるんですけれども、
はい、
今年最後12月27日の日曜日、はい、1時から2時半までですね、
はい、
三田市の三田市民センターの1階の方で、
はい、
ハッピーニューイヤーちょっとね、チラシのハッピー牛イヤーになってますけど、
は
い、牛年ということで、
ね、
かけてますけど、
はい、
ということで、まあ、テーブルにおける、小さいというかね、まあまああるのかな、30センチぐらいかなの、アレンジメント講座、お正月のアレンジメント講座っていうのをさせていただきたいなと思っています。
なるほど、
はい
はい、わ、今私の手元にそのリーフレットがあるんですがね、なんて言うんでしょうか、四角い牡蠣に、オアシスに
こう刺していくんですか。はい、
ああ、そうなんですね、
うん、
紅白のハボタンですとか、南天梅の小枝、
うん、
若松とか、そして水引きで飾ってという、う
ん、はい、
季節のお花もいろいろ入れられて、
はい、
そういうのを作られるんですね、
はい
はい、これ の, 講師講座をされるということですけれども、はい、申し込みの受付はいつまででしょうか。
申し込み受付が12月20日の日曜日一着ということで、定員50名です。
50名、
はい、
おお、もしかして多数の場合は、
多数の場合は抽選ですね。
もう
本当にありがたいことに、はい、
いつも、
そうそう、もう3年4年5年ぐらいになるのかな、させていただいてますけど、
毎年、
はい、もう本当にたくさん来ていただいて、は
い、いいですね。こちら参加費はいるんでしょうか。
はい、すいません、参加費の方いるんですけれども、はい、税込み2500円ということで、
もちろんでもこれだけの花材が入ってたら、
はい、
ね、そしてアレンジメント作って、
はい、
おお、そしてね、教えていただけるというレクチャー代もすべて込み、税込みで参加費2500円ということですね、
はい、
そして小学生の高学年以上のお子様は同席が可能だと、
はい、
いうことですね、
はい、
ああ、そうですか。12月27日最終日曜日ですね。
そうです ね,
ね、
はい、
もうそうですね、お正月に飾るのでやっぱりギリギリの日曜日ということなんですね、はい、1時から2時30分まで、
はい、
はい、あ、ハッピーギューイヤーでしょうかねお正月の素敵にということ で, で、ね、はい、お正月飾りの講座あります。三田市民センターの1階大集会場で行われるということですね、はい、こちらのお問い合わせ先お伝えしておきましょう。お問い合わせ先は三田市の消費者協会ですね、こちらの石出さんまでということで、はい、電話 090-7363-8918 090-7363-8918 石出さんまでお問い合わせくださいということですね、はい、この講座きっと毎年楽しみになさっている方も多いと思います。いいですね、これなかなか私も今度作ってみたいなと。で、パッと広がり、華やぎますよね。
そうですね、
お正月飾り、
はい、
うーん、
で、僕のフラワーアレンジメント講座は、
はい、
まあ、よく もう本当にもう何十回とこういう講座に呼んでいただいて講師させていただいてるんですけど、はい、皆さんも私センスないからとかもやったことないからって言われるんですけど、もうセンスなんて僕もないんですよ、はい、もうそうじゃなくてもう本当に楽しんでもらえたら、その生け花、別に全然生け花否定するとかそういうわけじゃないんですけど、生け花と違ってフラワーアレンジメントって正解ないじゃないですか。この花をこの位置に入れないといけないとか、こうしないといけないっていうのは僕はないと思ってるんですね。
なるほど。
だから僕の講座ではあの花とか使うものっていうのはもちろんお配りするんですけど、はい、見本ももちろん作ります。でも、はい、あとは皆さん自由にやってくださいと。
お、
もう好きなところに好きな花を生けてください、はいはい、っていう風に、まあ、すごいちょっと手抜きなんですけど、いつも皆さんにお伝えする。
なるほど。
はい。ごめんなさいね。そしたら、やっぱり50人来てもらったら、最後、出来上がってみんな見ていくと、やっぱり同じ花使って、同じ資材使ってても、50通りの作品ができるんですよね。みんなそれぞれの思い思いでやるから。
違うんですよね。
それもすごく大事で、でそしたら横の人を見て、あーすごい、ここにこのお花入れられたんですねとか、こんな使い方されたんですねとかって言って、まあつながりができますよね、そこでまたね。
知らない方同士ですもんね、
はい、そうそういうのもちょっと狙いとして取り入れてるっていうようなところですかね。
はい、それこそまさしく園芸療法にもそうです、ね、なるということですね、はい、作品を作りつつ、
はい、
あ素敵ですね。実はあのハニー FM のスタジオ前にもあのお花を植え替えに来てくださってる、はい、グリーンレッドの栗山さん、今も実はあの植え替えてくださってらっしゃるんですが、
すごい綺麗なお花が ね並んでますね。
ありがたいことです、はい、うん、曲が鳴ってる間にね、菊川先生と拝見しながら、
はい、そうですね、
これは何々とお花の名前もバッチリおっしゃっていただいて、さすがにもうね、
ありがとうございます。そうですか、
はい、はい、ありがとうございます。ぜひね、あの講座ご興味のある方、ご応募お早めになさってくださいね。12月20日必着ということです。さあ、そしてですね、あの今後、そして来年の3月20日に向けてで、今ねお忙しい時だと思います、リニューアルオープン、見分かれフィールドミュージアムということでね、はい、今あのご準備なさってる上で、何か難しいこととかありますか？
そうですね、はい、もう本当に、まあ、さっきもちょっとお伝えしたんですけれども、はい、あのいっぱい扱わないといけないところがあるんですね。例えば、うん、その見分かれって、そもそも見分かれって何なのっていうところから、
ね、はい、見分かれっていうのは水が分かれると書くんですよね。
そう、水が分かれると書くんですよ、うん、
だから中央分水帯、
そうそういう風になるんですけど、そう、でもそれをまず小学生とか中学生の子たちに分からせるためには、まず自分が分からないといけないし、
うん、
まあ、そういう本当に今はもうこの1年間かけて勉強をするというところですね。僕自身も分からないことがたくさんあるので、
そうですか、
はい、
もしかしたら他のところの、うん、分水会にも見に行かれたことあります？
うん、そう、それ行きたいんですけど、
忙しいよね、
そう、写真とかで、あの、あ、ここがあるんだとか、そう、そういうのはいろいろ情報を集めてるんですけれども、あとはですね、うん、もう一個実はちょっと今回見分かれっていうふうに言ってたんですけど、はい、実は見分かれフィールドミュージアムの前に、はい、丹波市立はまあいいんですけど、丹波市立氷上回廊見分かれフィールドミュージアムっていうのが正式名称なんですね。
失礼いたしました。
いえいえ、こちらこそ。僕もいつも長いんで見分かれフィールドミュージアムっていうんですけれども、でこの氷上回廊っていうのもまたポイントでね、
はい、
これが何かっていうと、そのまあ丹波市全域がまあ入ってくるんですけれども、その氷上回廊っていうのに、
は
い、そうで、さらにそのに、瀬戸内海側から日本海側までをこうつなぐ低地帯、はい、山々がそんなにない低いところ、低地帯の全、そのか、なんて言うんでしょうね、低地帯全体を氷上回廊というふうに言うというのを僕もあの初めて知ったというか聞いたんですけれども、
それを回廊と、
そう、呼んでいるということで、なので、もちろん見分かれっていうそのポイントっていうのがあるんですけれども、氷上回廊っていうところまで考えていくと、例えば歴史とか文化とか、
素敵じゃないですか。
ものすごいね、うん、もうロマンが詰まっていまして、
ロマンが詰まってる、
そうなんですよ。
すごいもうなんかワクワクされてる
ワクワクするんですよ、だからね、本当に小さい博物館なんですけれども、はい、あのいろいろさっきも言ったようにご監修をいただいている先生方とか地域の有識者の方っていうのはもう10人とかを軽く超えていて、たくさんの専門家の先生方にあのご意見をお伺いしたり、その展示内容のご監修をいただいたりしている。もうだから何が大変かって、本当その勉強というか知識を追いつけるのが 今はすごい一番大変かなっていう感じですよね。
すごいですね。でも、はい、逆に言えばこんな機会も、うん、その時にこのタイミングでそのお仕事をされるっていうのは、はい、うん、これこそ運命的なものを感じますね、は
い、いやもう本当におっしゃる通りで、うん、もうこの何かの立ち上げに関われるっていうのは すっごいこうなんだろう、もう妙に尽きるというか、うん、なんか我が子みたいな感じですよね。これからの成長を本当に見守っていきたいし、自分自身がその上手に成長させられるようにどうあのやっていけるかなっていうのも自分自身に課せられた課題かなというふうに思ってるんですけれども、
菊川、はい、先生が今まで頑張ってこられたからのこそのお仕事ですね。
そうですね、そうかな、はい、
そうか、そうですか、はい、はい、ありがとうございます。あのちょっとねホームページで拝見したんですけれども、
はい、
あのポスターがもう出来上がってらっしゃるんですよ ね、
そうですね、はい、
でポスターの下の方にお花とお魚の、
はい、
なんか名物というか、はい、載ってましたけども、
はい、
なんでしたっけ。
ありがとうございます、はい、ですね、実はそれが氷上回廊とか宮枯れ の、はい、あの育まれた自然ということで、はい、お花の方が日陰ツツジ、はい、っていう可愛らしい白色のお花、小さいお花を咲かせるツツジの一種なんですけれども、
はい、
で魚の方がこれはもう絶滅危惧種なのかな、仏土壌っていう風な、
仏土壌、
はい、もう本当に可愛らしいあの顔をしたヒゲがちょ3本ピピピッ生えてる、両方で6本か生えてる、うん、土壌ですね。
見たことありますか。
見たことあります。これも実は地元の地域の方にご紹介いただいて、はい、その生息地っていうのを
行かれて
見に行かせてもらったんですけど、はい、もう本当になんか人懐っこい土壌なんですとかって言われて、
はい、
人懐っこいとかって言いながら本当にね人が行っても逃げなくてピョロピョロってこう姿を見せてくれて、本当にねもうごくごく一部なんですけれども、こういった自然とかその、まあ、絶滅危惧種とかになっていったら、うん、これを今後守らないといけないですよ ね、
そうですね、絶滅危惧種
か、 なんかそういう活動っていうのもこの博物館の一つのミッションなのかなっていうふうに思っていて、うん、
触られました、は
い、触れなかったですね。ちょっとこう、うんうん、触ろうとしたらピョピョロって逃げちゃいましたね、はい、うん、
どうして仏っていう名前がついてるんですか。
なんかね諸説あるんですけど、
そうなんですね、もう不思議、うん、土壌に仏っていう名前がついてるっていうのが興味深いなと思って、はいはい、
でも本当になんか可愛らしい、仏様とまでは言わないですけどみたいな可愛らしい顔の、はい、
はい、見ると手合わせたくなるような土壌さんなわけですね。
そうそうそうそう、はい、そんな感じの魚でしたね。はい、
ありがとうございます。
はい、
さあそしてねいろいろお話伺っていて、じゃ あの木川先生はその、うん、お仕事されている中で、うん、心が震える瞬間ってありますか。
心が震える瞬間、そうですね、なんやろうな、うん、でも本当にこう、いろんな人とこの仕事をさせていただいてて関わらせてもらっていて、はい、やっぱりこう、まあ、今博物館のリニューアルオープンに向けていろんな展示とかそういったことを詰めていってるところなんですけれども、はい、まあ、例えば地域の方であるとか、まあ、そういった方と情思いを共有して、はい、こう一つのものがあこれできましたとか、あこういう思いでやっていきましょうみたいな、そういう共感っていうのが得られた時って本当にこうああやっててよかったなというか思いますよね。まあ、もっとこれからそういうのが増えていってもっとこう楽しい博物館というかみんなの思いが詰まった博物館になっていくのかなと思うけれども、やっぱり地域に根ざした博物館なので皆さんの思いっていうのがすごい強い、そことこう僕の思いっていうのがこう混じ合った時ってわっ熱いって思いますね。
素敵だそうですか、はい、その時ですよね、はい、夢は
夢、
はい、
僕の
今後の、
ああ夢ですか、なんでしょうね
急に降ってしまいました。
難しいな、やっぱり、うん、まあ、あの贅沢言ったらあかんのですけど、まあ、2つ夢があって、はい、まあ、やっぱり1つはそのせっかくご縁があって働かせてもらってるあの博物館丹波市氷上回廊宮枯れミュージアムっていうものが、はい、本当に未来にね、未来にわたってずっとたくさんの人に愛されるような博物館になってほしい、うん、そういうふうにしていきたいっていうのが一つの夢です。
夢、はい、叶いますねきっと。
ありがとうございます、はい、もう一つはあの園芸療法っていうことで今いろんなことをさせていただいてるんですけど、まだまだ僕もあの半人前というかこれから勉強しないといけないことがたくさんあるんですけど、まあ、多くの人が、まあ、園芸ですねとか農業とか、まあ、植物花自然そういったものの力で癒されて日々こう楽しいというか穏やかな 暮らしができる、そういうお手伝いができたらいいなというふうに思ってます。
そうですか。もう広がっていきますね。
はい、
いろいろと。
はい、
もうそうですか。本当にそういう演芸といいますか、そのお話をされている時の菊川先生はもう楽しそう。うん、もうやっぱりね、本当それこそ水を得たね、魚のように、もう土壌じゃないですけど。そうですか。
はい、
ありがとうございます。はい、いろいろとね、お話を伺っている間に時間がね、迫ってきたんですけれども、まあ、最後に皆さん方にお尋ねしている質問です、
はい、
あなたにとって何々とは何ですかということなんですが、
はい、
では菊川先生にとってですね、
はい、
園芸とは何でしょうか。
はい、園芸とはですね、まさに人と、まあ、自然植物をつなぐ赤い糸と思っています。
わー、出ました、赤い糸。
はい、ちょっと気ざったらしく言っちゃいましたけど、本当にね、このコロナのね状況において、皆さんが緑を見て心を穏やかにされる時間って増えたと思うんです。で、自然とか植物の人との関わりっていうのがこれからより一層求められるのかなというふうに思っていまして、そういうふうに言わせていただきました。
グッとくる言葉でした。
ありがとうござい
ます。ございます。
はい、
はい、ハニー文化情報局第24回の今日ゲストにお迎えしましたのは、丹波市教育委員会文化財課教育普及専門員で日本園芸療法学会認定上級園芸療法士の菊川博之さんでした。菊川さん、今日は本当に心震える話ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。